ルメモランダム。ゼロ二。
さあ、イチャイチャはそこまでだということで始まりました。 ER メモランダム02オリジナルボイスドラマエンドレスリフレインにて、中村香織、菅名亮、飯塚美宇、戸坂日向のキャラクター全員を演じております。私が風根ゆきです。このコーナーではシリーズの最新情報はもちろんのこと、各話の制作秘話やキャストコメントなどを時にゆるく時にハードにお話ししていきます。第2話、その一瞬が好きになる、公開となりました。お聞きいただけましたでしょうか。いかがですか。私の詳しい感想はですね、また後でたっぷりお話しさせていただくとしまして、なんだか前回このコーナーを収録した時にはなかった YouTube のプレイリストというのができておりまして、というか私が作りまして、音質重視のですね、特設ページ版、まあ、MP3 なんですけれども、あと流れ重視の YouTube 版というのができまして、そう、2つの場所に上げているんですよ、この ER。 それぞれあの作品お聞きいただけると思うんですけれども、皆さんはどちらからお聞きくださっているんでしょうか。ちょっと気になるところですね、その比率としまして。そういえばあの前回ですね、わーわーと私が勝手にオープニングでこういつ出来上がるんだ心配心配とか言ってあのぶっちゃけていたらですね、まあ、監督が怒っちゃったのかわからないんですけれども、他の部分はほぼノーカットだったにもかかわらずですね、オープニングだけがこう中断されたというかフェードアウトをされていましたので、今回はちょっと静かに余計なことは言わずに進めていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。 ER メモランダム02スタートです。さて、前回同様2話について語っていきましょう。三崎監督が考えてくださったトークテーマというのに沿ってお話ししていきます。一つ目のトークテーマはこちら、2話を収録してみての感想をお願いします。ちなみに美咲はとっても興奮しました。まあ、何を言っているんでしょうかって感じなんですけれども、まあね、美咲監督の雲行きが怪しいのはですね、いつものことなので、こうほっといていこうかなって思います。今回もですね、とっても、まあ、大変でした結論から言うとなんですけれども、亮が今回お当番会っていうことだったんですけれども、結構ね彼女、まあ、頑張ってはいるんですけれども、いろいろとこうドジをやっちゃってと言いますか、まあ、香りがちょっとね分かりにくいというか、香りのどこにこう地雷があるのかっていうのを彼女が把握しきれていない、そりゃ把握できないわって感じなんですけれども、なので亮は頑張っているけど香りはこう傷ついてしまうっていうのを今回はこう描かれていたと思うんですけれども、亮がどんなにドジっても、まあ、あくまで対等と言いますか、あのお母さんと子供とかではなくて、香りにとって亮は女の子であるし、亮も香りのことをお母さんお母さんママママって感じではなくて、ちゃんとこう好きな人として見るっていうのをこう演技では意識しましたかね。そうしてくださいって言われたので、でも結構大変なんですよね、あの香りがなんていうか感情的になるというか、もうダメでしょこんなことしちゃうみたいな、あのチラシのシーンとかですけど、そういう時もなんかこう、私が集めてるのはこういうのじゃないんだよっていうのをこう言ってるんですけれども、それもこう怒りすぎないというか、注意でとどめるというか、そういったところをすごく意識してこう感情のコントロールといいますか、そういうのはしたなと思います。まあそれにしても香りはですね、まあ相変わらずひどかったなって感じで、もうダメ大学生かよって私は思ったんですけれども、ねえ亮が純粋なのをいいことになんか変なことしちゃってみたいな感じなんですけれども、どうなんでしょうね、亮もう確信犯なのかな、ちょっとわからないですけれども、2話からこう激エロくなったなって私は撮ってる時は思ってたんですけれども、あの今の時点で1話をもちろん聞いているので、1話もですね思ったよりエロかったなっていうか、すごいなんかあのベッドのシーンとか、ベッドのシーンっていうとちょっとあのいろいろと語弊が生まれますけれども、あの香りがすごいなって思いました。あの 量は多分そんなつもりはないけど、香りはこうベタベタされるとなんかちょっと あまずいなみたいな感じになるんだなっていうのを、まあね、演じては自分で演じはしましたけれども、結構極限状態になって演じているので、完成したものを聞いてしまうとですね、あこんなにエッチな感じだったかなって自分でびっくりしたんですけれども、友達からもなんかすごいことなってるねみたいな感じの連絡が来てですね、そうかと思ってしまったんですけれども、はい。でも聞いて撮るとですね、やりやすいなっていうのはすごく思いました。2話に関しては今このコーナーを撮っている時点で、私は2話を多分 70% ぐらいもう完成したものを聞いて撮っているので、まあ、1話と2話の途中まで含めて撮ったので、なんかすごくこう演じやすくなったというか、もちろんキャラクターは1話の頃からこう雰囲気とかは変わっていないんですけれども、やっぱり空気感が分かると違うんだなっていうのは2話収録の時にすごく思いましたね。 BGM が乗るとあんなに綺麗な感じになるんですね。なんか撮っている時はいやとんでもないなこの人たちは、なんか何を言っているのかしらと思っていたんですけれども、意外とこう綺麗な BGM と綺麗な雨の音とかが投入されるとですね、なんか雰囲気も相当なんか緩和されるというか、すごいなんか1話でね、みゆちゃんが男をいっぱいたぶらかしてますみたいな話があったと思うんですけれども、あれもなんか裏でふわふわふわふわ鳴っているとですね、そんななんかとんでもない女感が出ないんだなっていうことが分かって、いや驚きだなっていう、本当に本当にありがとうございます。なんか素敵な BGM を作ってくださった皆さんって感じなんですけれども、はい。聞きどころですか。聞きどころはですね、そうですね、演技じゃなくてもいいですか。私一応この作品演技以外にでもですね、補助をやっているので、私の作ったところチラシ、2話なんですけれども、チラシがわーって降ってくるところです。多分2話聞けばすぐわかると思うんですけれども、あそこは基本三崎監督がもちろん編集しているんですけれども、ああいうなんかこう小ネタっぽいところというか、三崎監督でなくても作れそうなところはですね、私が作っております。素材を10個ぐらい渡されて、はい、じゃあこれでチラシが大量に降っているところを想像してくださいって言われて、ああわかりましたって言って作らせていただきました。あとはそうですね、まあこれも演技じゃないんですけれども、ベッドの音を聞いてほしいなと思ってて、あのベッドの音、そう、私のブログを見てくださってる方はご存知かと思うんですけれども、うちのベッドの音をですね、いっぱいいろんなパターンで収録してですね、こうベッドに飛び込む音であったりとか、上でゴソゴソする音であったりとか、そういうのをいっぱい収録してですね、使ってもらっているので、結構ベッド音ばっかりなんか充実した不思議なボイスドラマになっているかと思うんですけれども、あれも聞いていただければ嬉しいなと思います。布団の音はね、素材なんですけれども、やっぱりベッドだけあって布団の音と混ざるとすごいいい感じになるなっていうのを私も聞いて感じたので、ちょっとうちのベッドちゃんともども私の演技も聞いていただければと思います。それから2話は結構顕著なんですけれども、1話からずっと言われていることとしまして、感情のままに演じてください。なんて言うんですか、よく物語とかである誰かの視点を描く際に、他の人が言った言葉が本人はこう言ったつもりはないっていうか、こんな雰囲気で言ったつもりはないけど、その聞いていたキャラクターにとってはこう聞こえてしまいましたみたいな、そういう視点に合わせたようなこう感情の出し方っていうんですか、なんか香りが涼から受け取ったこう感情っていうのを涼の方は演じてくださいみたいなことは、なんか香りとか涼とか言うとちょっとややこしいですけれども、そういう作品もあると思うんですけれども、この作品は、まあ、主人公は香りなんですけれども、他の人たちもその香りが受け取った感情っていうことではなくて、本人が発した感情の声で演じてくださいっていうのはずっと言われているので、こう音楽はすごく明るくておちゃらけてるけど、 言ってる本人はすごく暗い気持ちなんですよっていうのをこう対比としてね表したいっていうところもあったみたいなので、そう演じさせていただきました。うまくこう気づいていただければ嬉しいなと思います。どこかなって感じなんですけれども、まあ主にはですね、リョウとミユですよね。はい、あと2話で特に私が思ったのはですね、あの皇帝はいとかそうだねとかそういう言葉を言わずにこうパッと流すシーンっていうのがこの作品は結構多いんですけれども、それは皇帝ではないというか、なんて言うんですか、なんかこうはいって言わなかったからといってそれが全部事実なわけではないっていうのはすごく言われたことですかね。なんかちょっと説明が上手じゃないんですけれども、何も言わなかったからってそれをこう良しとして話が進んでいるわけではなくて、本人はそれを答えられなかったかもしれないし答えたくなかったかもしれないっていうのがあるよっていうことは言われてて、なんか不思議だなというか、まあ日常生きててももちろんそういうことはあるなとは思うんですけれども、ボイスドラマの中で描くって結構難しいなって思ったのでですね、まあまた聞き返していただいてですね、あこういう部分が実はこうさらっと進んでいるけれどはいっていう意味ではなかったんだろうなっていうのを読み取っていただければなと思います。続きまして2つ目のトークテーマは